どうぞお座りください、はい、ありがとうございました。私たちのために十字架にかかり3日目に見られた主に期待しながら御言葉に聞いていきたいというふうに思います。先ほど妻がですね、岐阜に行った時の話をしておりましたけれども、今日実はですね、礼拝の後ですね、私は礼拝終わって黙示録の学びをした後、実は英道部の方と一緒にですね、北海道じゃない福岡に行ってまいります。それは福岡の北部の、賛美大会があるからですね、祝がありますように、子供たちは CS の方で見ることがありますので、で今日は北部の賛美大会があるんですね、福岡命を頑張る福岡教会と北九州行ける神の教会と、聖なる都久留米教会とそれから大牟田教会とそれから筑豊キリスト教会と行ける神の水塚教会とあと大分教会ですね、それから佐賀全部で8教会ですけど、その8つの北部の教会で今日は賛美大会があるんですね。それで行ってまいります。でオンラインをしてほしいということで映像分も3人年は僕たち午後の礼拝がありますが、こちら残られますけれども、3人と一緒にですね、行ってまいりますけれども、長崎でもですね、3月29日、3月の最終週の日曜日に長崎県の予選がありますので、ぜひ皆さんですね、どんどん賛美隊として参加してほしいと思うんですね。で一応22日を締め切りしておきましたけれども、大丈夫だと思うんですけど、もし参加の数が多かった場合ですね、長崎教会予選をしなきゃいけませんので、もうちょっと早めに確実に参加するとか早めにおっしゃってください、ね。一応全部長崎教会予選に出れるとは思うんですけれども、他の教会が佐世保とか、それから、諫早、平戸、それから、一応島原もあります、それから大村もありますけれども、そういうところがもし多かったらですね、長崎も数を制限しないといけなくなりますので、早めにおっしゃってほしいというふうに思いますので、よろしくお願いいたします。で、賛美隊ってことなんですね。賛美チームと賛美隊というのはちょっと違うんですね。賛美隊というのは、広く言えば私たち一人は全員賛美隊なんですけれども、先週パウロとシラスの話を使徒行伝16章からしましたけれども、まさにあれは賛美隊ですね。本当にその賛美を通して囚人たちのね、全員の心が変わり、で監視が本当に救われて洗礼を受けて、家族みんなで洗礼を受けるほど変わったという、まさに賛美隊の働きなんですけれども、賛美隊の特徴はですね、いろいろありますが、一つは出ていくんですね。教会の中だけじゃなくて出ていく。例えば今回妻たちは岐阜に行きまして、出て行ったわけですね。それは、両親に何もしていないと、ね、本当にいろんなところでコンサートをして賛美をしてきたけども、本当に両親のことを何もしてなかったということで、ジョイ牧師がご両親の世話をしていたり、山本牧師がお父さんの世話をしていたりですね、いろんな方がそういうことをしている中で、自分も何かできないだろうかということで、自分がもともといた岐阜で勤めていた場所が今手広くですね、大学も老人ホームなんかいろいろやってみたいなんで、もともとはリハビリ学院だったんですけども、そこにお願いをしたら心よく受け取ってくださったので、そこでコンサートをしに行ったんですね。そしたら、駅前も開かれまして、ギフスがやったところですけども、かなりいっぱい来たみたいですね。ですごく祝福されたようであります。でさっき言ってましたが、冗談にお母さんがですね、赤字コンサートって言ったんですけれども、献金が与えられましてですね、赤字じゃなかったんですね。で妻はいませんでしたけど、なんか赤字コンサートで、妻は神を恐れてですね、感動して見せたらですね、お母さんがですね、恐れ入りましたって言ったそうですね。明るい、とっても明るい人なんですけども、本当に神様が全てを完全に備えてくださったっていうのをなんか感じます。それとCD も、30枚ぐらい、20枚売れたのかな、30枚ですね、売れました。それともう一つはですね、長崎に来ていた方がいたんですね。名前も私よく知ってるんですけども、今日もしかしてオンラインされたかもしれませんけども、長崎に一時来ていた方で、で、ある、息子さんじゃないけど息子さんにしている方がちょっと病気のことがあって、宮崎病院って高速降りた、バイパス降りたところにあるんですけども、そこに入院されたことがあって、何度かお見舞いに行ったり、その方のお家にも行って恋バナに住んでられたんですけどね、ずいぶん前ですけど、よく覚えております、ね。でそれで、ね、その方がちょうどもう向こうにちょうど行かれてて、でちょうどその方がいてですね、でなんかすごく触れられたので、本当なんか面白いですね。出ていくといて、で教会探していたので、岐阜教会を紹介すると同時にオンラインもできるってことを話してですね、なんか本当に神様の手を感じます。で賛美隊っていうのはですね、出ていく、一つは出ていく。だから皆さんどうぞね、その時にさっきも言われましたけど、うまいから出ていくとか上手になったら出ていくっていうのは賛美隊じゃないんですね。主がおっしゃるからそのままで出ていく、ね。だから出ていく中で神様が今日の説教を語ってくるんですけど、油注ぎをして力を与えてくださる、ね、 のうまくもなっていきます、ね、それを、ね、ぜひ覚えてほしいですね。で例えば、ね、まあ、主の字が代表的な賛美ではギフツと一番最初があるのはラスボーダーというグループなんですけども、花嫁というんですけど、フランス語 でラスボーダーの人たちは音楽を専門的に勉強した人が結構いるわけですね。でギフツのメンバーというのは彼のさんは別格にして歌っている、まあ、連中なんて失礼なんですけどすいません、昔からの試合だから連中と言いますが連中は音楽は一じゃなくて音楽も一だった人なんですね。意味、今の意味分かりますかね。ね、ね、だから全然そうじゃなかった。でも神はどちらも用いてらっしゃるんですよね。ただ特徴はですね、茅野さんは教えるプロなんですけども、東京は全然強くなかった頃、東京は今全国から、ね、集まってきてますから強くなりましたけど、もともとは全然強くなかった頃に強くない東京の16位だったんですね。1年間教えて、そして本当に諦め切った時に彼女は知識の言葉を通して神様によって頼もうと思って、それから必ず1時間祈ってから練習するようにした。そしたら引き上がっていったんですよね。そこから始まったんですよね。でこれはねよく知ってることなんだけど、聞いてるかそれとも心にそれを受けるかで全然変わるんですね。で彼女さんはまあ教えるプロだったんですね。長崎、九州の頃に熊本ですけれども、自分の教えた子供をピアノの先生でね、ヨーロッパ選手権に連れてって2、3回優勝させてるんですね。で九州で3本の指に入る一人と言われてたんですね。だから自信があったの、キャリアもあったし経験もあったし、でも全然ダメだったんですね。それでもうダメだと思った時に神様に言われて、神様の言葉があったから祈り始めた。必ず1時間祈ってくれる、もうどんな話もダメだったら1年間やって、だからもう本当に心を定めて神に祈り始めた。必ず1時間祈ってくれるようになった。そしたら引き上がってきたんですね。これはやはり、ね、とても大事なことです。今日この後ちょっとお話をしますけどもね、覚えてほしいんですね。で今日のところはですね、第2コリント書の12章の9節10節でもうよくご存知の方ですね、ちょっともう一度、ね、お読みしますけども、しかし主は私の恵みはあなたに十分である。これパウロが言っている言葉なんですね。でパウロはこの12章の1節から見ると分かるんですけども、まあ、天に挙げられた人のことを書いてあって、これは他人のように書いてますが、おそらくパウロ自身だろうと言われています。そしてパウロ自身はですね、私の恵みはあなたに十分であるって9節に書いてあります。これどういうことかって言ったら、パウロはその、すごい幻と啓示を受けたと。7節ね、その啓示があまりにも素晴らしいからですと。ところがその啓示があまりにも素晴らしいので、そのために私は高ぶることないのに、あんまりにも素晴らしいから高ぶってしまいそうになるぐらい素晴らしいから、肉体に一つの棘を与えられたと。だからおそらくこれは病気か出来物かなんか、そんなんだったら、いろんな説があります。目の病気だという人もいるし、転換だという人もいるし、いろんな説がある。本当と変わりませんが、とにかく肉体の棘ですね。そしたらそれは私が高ぶることのないようにと、私のためのサタンの使いです。だからはっきりサタンの使いとして、棘を与えられた、肉体に、ね、まあ、病気か何か与えられたって言ったんですね。で面白いのはこの後にね、このことについてはこれを私から再生されるようにと8節、3度も主に願いましたと書いてある。でパウロは3度主に願ったというのはね、神様取ってください、アメン、神様何とかしてください、アメン、神様そういうやつお願いしますって、こんなんじゃないと思うんですね。一回一回真剣にすごく祈ったと思うんです。神様どうかお願いですって言って祈ったら、神様が、あ、いやそれはダメだって。で2回目はそうダメだって言うけど、どうかそこを神様って真剣に祈ったら、いやいけないって言って、でも3回目引き下がったんだから、そこをなんとか神様っても真剣に乗ったら、神様がそれでもノーと言って、そして言ったときはこうなんですね。今日の言葉なんですよ。私の恵みはあなたに十分であると。そのトゲがあること、病、まあ、おそらく病かつて何かがあることが十分であると。というのは私の力は、神の力は弱さのうちに、そのサタンの使いが打っているその弱さがあるうち、その中に完全に現れるからであると言われたのですって書いてあるんですね。で皆さんね、パウロっていう方はですね、実は誇るもの、力のあるものっていうか山ほど持っていたんです。パウロは当時の、まあ、エリート中のエリートです。サンヘドリンという、まあ、国会というとね、日本の国会そんなに尊敬されてない気がするので当時のサンヘドリンというのは宗教的エリート集団で、政治的エリート集団ね、当時は政治と宗教一緒だったから、そのサンヘドリンの議員というのはちょっと特別なんですね。そのサンヘドリン議員でローマ市民なんです。ローマ市民というのも特別なんです。ユダヤ人であるにもかかわらずローマ市民だったんです ね。ローマ市民だと分かったから、捕まえた人はみんな手を引いて謝りに来たぐらいですから、特別なんですね。しかも彼は単なるユダヤ人じゃなくて生粋のユダヤ人で、いわゆるなんていうかガマリエル門下って言ってね、最高門下なんですね。で、まあ、うんとくらいで言いますよ、今言えば血筋抜群、ね、血筋抜群、学歴最高で、うんとかですけますよ、それから社会的立場最高、もう権威もいっぱい持ってる。 そういうエリートだったの。ところが彼はそのことを一言も誇ってない。ピピ書でこう書いてある。こんなものは全部キリストイエスの素晴らしさを知ったことのように塵あくたのように思うって。一つ前の聖書は糞土のように思う。こんなものは糞どうしたってことですね。何かというと、これ本当にあの面白いのはね、中途半端に持ってたんじゃないです。最高のものを彼は持ってたんです。当時最も誇れるもの。でも彼は本気でこんなものはキリストイエスの素晴らしさを知ったから虚しいと言って、そして誇ることはないかった、誇ることはそういうことじゃなくて弱さを誇るって言ったんですよね。なんでかというと、その弱さがあることによって、私の力じゃない、私が努力して勝ち取ったものじゃない、神の力がその弱さを通してあられるからだって。でこの神の力こそすごいんだっていうことをパウロは言いたかったんですね。で今回ですね、2月に2つのね、1つは殉教聖会、もう1つは、スネーゴイキャンプがあったわけですね。で殉教聖会の時の一番最後の、まあ、1日しかないけど夜の聖会でパウロ牧師が言ったのは、この中にダメだと思っている牧師がいるって話をされて、覚えてらっしゃいますか。ダメだと思って、面白いな、ダメだかもしれないじゃなくて、ダメだと思っている牧師って言われたんですよ。でこう言われたんですね。それでスネゴイキャンプの一番最後の締めくくりの礼拝聖会の時に、さっき言われたその、なんだっけ、指引きのところから、その力で行けるところから、でも話したことはふさわしくないと思ってる人はいるって言った。で、ふさわしくないと思ってる人は、それがここからって歌うたらね、そのふさわしくないと思ってるところから始まるって、そうなんだって、ふさわしくないんだって話をした。でふさわしくないって思うところから始まっていくって話をされたんですね。でダメだって人とふさわしくない人、そこから始まってたんですね。でこの前うちのヨハネ君が大礼拝だっけ、あれ明かしたのね、正直話しましたよね。2で言ったんだっけね、ふさわしくないって言われてね、そう思うこともあるけど、まだ若くてそう思えないこともあると言ってましたよね。すごく正直だと思います。正直だと思います。でもね、面白いんですよね、神様の働きをするときに、人との競争じゃなくて神様の前に立つときに、我々はふさわしくないし本当にダメだと思うんですね。例えばね、この中で、ね、走ったらね、1番から今日30人40人いるかな、30人か40人ね、1番から30番までいると思う。勉強したら数学で1番から30番いると思うし、英語したら1番から30番までいるでしょうね。だからは私、早く食べることだったらおそらく1番か2番になれると思うんですね。どういうことですかね。でもつまり人と比べたらいろんな順位がつくし、いろんな能力の差があるのは事実なんです。それで勝ったととか負けたととかあるんですね。でもパウロはそういうこと言ったんじゃないですよね。こう神様の前に出るときに、もう本当に自分はふさわしくないし力がないなって分かるって。で神の働きをしようと思うと全然ふさわしくないし、神の働きをしようと思うとダメだって分かるって言ったんですね。ここなんですよね。でもしそう思う人がいたらそれは正解なんです。でもここで大丈夫なんです。で本当にダメだな、力がないなってこう思うときに、だから落ち込むのでもないし、だから投げやりなのでもないってことですね。それが出発点なんですよね。なぜかって、そのダメだと思うところ、ふさわしくないなと思うところ、今日の言葉では弱さを思うとき、その弱さが実は最も神の力の現れるところになるんです。神のところに行くならダメだと思って神のところに行かなかったら本当にダメです。これはふさわしくないなと思って神のところに行かなかったらふさわしくありません。でも神のところに行くなら、その本当にダメなところが、そこを通して、人じゃないですよ、ですか、人じゃないですよ、神の力が現れるし、弱いなって思ったら、その弱さを通して、いいですか、人と争って勝てるっていう、そういうレベルではない、神の力がそこに現れるって言ってるんですよね。それがこのパウロのところなんですよね。でよく秋元牧師は健康のことを話されます。で秋元氏は今胃を半分切っていましてですね、手術して、で食べるときもすごくね、考えたりしますね。回転寿司に行ったら7皿以上食べないし、ご飯は結構残したりしますしね、まあ、実は考えてすごくね、考えて食べてらっしゃいます。見てて分かります。だけどですね、体力が普通じゃないですよね。何か言ったら時差のあるところいっぱい行ってるんですよね。行ったことなかったから時差があるところを移動するってのはね、大変なんですね。それから温度、気温差のあるところね、例えばマイナス何度とかからすごい暖かいところまで行くわけですね。普通の健康な人といっても体力が持たないようなところ動き回ってて、一応長藤牧師がですね、一回一緒にアメリカ行って帰ってきてそのまま入院しましたよね。 本当にね、あの後僕氏はあの中学時代水泳やっててですね、オリンピックを目指した人なんですね。そういうすごく有名な学校あるんですけども、あの東京に ね当時強かった、そこの学校行っててね、やってたんで肩を壊してやめたんですけど、そういう人はもともと体力派だなんですね。ところがその長戸牧師は帰ってきたらそのまま入院したわけですね。でも悪口をしたわけですね。で、面白いなと思うのは、子供の頃ね、お母さんが学校に行ってね、なんか2人授業、なんか体育の授業でね、2人ね、足手まといになっていたんですって。で、誰だろうと思って見たら、あの自分の息子の秋元牧師だったとかね。え、虚弱児だったわけですね。で、50までは決して生きられない、もう30まで生きたら十分と言われたわけですね。と、今66歳ですね。今年67になるのかな、なるわけですね。明らかにね、面白いのは、ね、単に元気になってくれて、神の力が来てるんですよね。よく言われます、使命が終わったら私はすぐに召されますって。明らかに神の力なんですよ。ただ元気になったんじゃないですよ、神の力が来る。一人も弱いんですよ、はっきり体力的には。そうなんですね。で、あのパウロ牧師は自分のお話のことされますけど、説教者はよくですね、どもりだったり話すのは苦手な人多いんです。で、実は私もですね、もともとはダメだった。5年生の時のクラスの先生がですね、すごい理屈っぽい先生でね、で、私もなんか その頃そういうのが好きで結構いろいろ話をしたの。そしたら6年になった時にクラス変わったんだけど、担任が他のクラス持ったのに、木原君って言ってですね、あの君は話せると思うから話したい大会に行こうとか言ってね、5年の頭なんかに誘われたの。それで行くことになったの。で、原稿を書いて、母親がね、結核で1年入院したの。で、その時のことを書いたの。父親がやってくれた話とかね、母親のこととか。で、原稿だけはね、すごい良かったの。で、大阪府のいっぱいところ集まってきて、で、14個選ばれたけど、その中で先生がね、1番だったと言いました。私も1番だと思います。その神様が働いた時のことを書いたから、ね。で、期待していったんです。ね、あの直ネクタイなんかしちゃってね、なんかこれ一丁前の着せてもらってね。で、お姉ちゃんもついてきましてですね、ね、で、他校に行って40人ぐらいしかいなかったんですよ、他校の生徒ね。あとは父兄が後ろに立ってるんですね。で、話し出したんですよね。話し出した瞬間ですね、若い人には分からないですけど、庄司太郎になっちゃったんですね。何やったらね、直立不動でですね、もう涙目でですね、すると母は言いました、僕は答えましたと、こんなになっちゃったんです。覚えた原稿をそのまま言って、全然もう言いながら自分でもダメだった。で、お姉さんはですね、途中で見ていられなくなって出て行きました。それで母親はですね、ショックだったみたいですね。それで先生もですね、なんかびっくりしてですね、はぁーと思ったみたいですね。それで途中でね、あの歌い伝え今歌うんですよ。時間が決められていて、その歌をちゃんと歌うとぴったりになるから歌うことになってたんですね。で、歌い伝え今ね、歌い伝え今って、ね、歌ったんですけども、もう緊張の甘いですね、音程は狂うわ、なんかわけわからなくなっちゃったですね。で、終わった後にですね、それでも4番だったんです。それでも4番だったから原稿がすごく良かったんですよね。で、面白いなと思ったのは、そうだったの、あれでですね、もう最悪だったんですよね。ところがですね、6年の後半にですね、小学校、大阪の小学校って6クラスぐらいあったかな、8クラスだって忘れたけど、あって、当時は1クラス40人か45人だったんですけど、前期の児童会のいろいろ4役を選ぶのに、会長に会って1人女の子が通って、時点で吹奏楽部のかっこいい男がいたんですよ、かっこいいのが、ね、で、その子が1票差で負けた、1票差 で、その子がもう後期は絶対会長になるって学校の暗黙の了解だった。だから会長に立候補する人誰もいなくて、で、私ももちろん立候補しなかったらクラスで誰か出さなきゃいけないから、お前が出ろって言われてですね、もう負けるの分かってるんで出されてですね、出ることになっちゃった。ね、各クラスが出さなきゃいけないから、ね、で、そしたらですね、なんか言わなきゃいけない、こう文章を書いてみんなの前で、4年生以上がいるんですけど、600人の生徒が4年生以上、ね、600人いるんで、ね、当時マンモスだったから600人の前で話さなきゃいけない。母がですね、直立不動でしょ。真面目に言ったんです、母がね。当選するためとかじゃなくて、傷にならないって、本当に神様が働いてあげてくださいって祈ったの。で、私もそのことがあったから、ちょっと真剣に祈ったの、ね、幼い心で真剣に祈ったの。それで立ったんですよ ね、どうなるかと思ったんですよね。そしたらですね、4年生、5年生、6年生だったかな、並んでたんですね。話してる途中でですね、すごいですよ、もう神ですよね、4年生の皆さんとかね、5年生の皆さん、6年生の皆さんとかね、すごいの。いや、本当に周りは自分じゃないですよね。それで欲求を持ってきてですね、手振りまで入れてですね、最後もう拍手がブワーッと起こってですね、 あもうびっくりしましたよね。あれも何とかのことか言ったら、ね、自慢じゃなくてね、本当に神が与えた。あのだって半年ぐらいしか経ってないんですよ。これ直立不動が私の本来ですよね。びっくりしました。それでどうなったかというとね、もう絶対通るって、一票差で通るって言われても、もうみんな有名なブラスバンド部の超有名なね、だって当時のブラスバンドすごい強かったから、全国大会で優勝するやつ強かったから、そこのもね、もうトップですからね、男のかっこよかったし、私当時は短足だった、今も短足だけど、ね、そしたらですね、その後に3倍か4倍の差をつけて勝ったんです、圧倒的に。びっくりしました。で、それ以来話せるようになったんですよね。で、私ははっきり思っています。神様があの時臨んだ。で、将来説教者のせいだから。で、パウロ教育じゃないですか。もっとひどいですよね。秋元君のあでいつも前に出て、こう尻滅裂になるっているじゃないですか。昔のお母さんみたいですよね。今は変わりましたけどね。尻滅裂になって、その下手とかじゃなくて、わけわからなくなって、本人も分かってて、もうやめさせてあげてって言いたくなるような人ってね、なんか分かります、言わんとすること。ところが、だから秋元健一の時、宣教師になりたくて技術宣教師と思ったんですよ。自分話さないと分かってるから、技術宣教師って。当時の牧師さんが祈祷会の度ごとに説教の奉仕をさせてくれたんですって。そしてそのうちに主が働いてくださって語るようになったわけですよね。で、面白いんですよね。弱いところに神が働くんです。でも一つポイントは、弱いところに神が働くときに一つポイントは、弱さを受け入れないといけない。多くの人は弱いところに主が働かないのはなぜか。クリスチャンなのに、いろんなパターンがある。一つは弱いところと喧嘩する人、もっと弱いところを何とかしようと頑張る人、日本人に多いんですよ。自分にも人にも、頑張れ、頑張れば何とかなる、頑張れば何とかなる、もっと頑張れ、もっと頑張れ、もっと頑張れっていうね、日本人大好き。で、頑張ることはどうでもいいとは思いません。努力することは大切でしょう。しかし、本当に弱い分、例えば病気って本人が戦ったって病気には勝てないですよね。あと根本的な場合にね、勝てないものあるじゃないですか、ね、で、これ頑張る、これ頑張る人はね、喧嘩してるんですよ。この弱さ、これをなんとか私が持つせば負けないのかって、ね、でダメだったら、はあ、なんて私はダメだ、神様すいません、こんなダメな私を許してください、今度こそ頑張ります、はあ、また今度こそ頑張りますって、やればやるほどこう自分を打ち叩いていくタイプいませんか。やめましょう。できないことを受け入れてください、認めてください。で、これはね、プライドに死なないといけないんです。そんなことはね、俺はできるんだって思ってたらダメなんですよ。できないことを認めて受け入れないといけないんですよね。で、もう一つのパターン、諦める。あ、どうせできない、もうこれが俺さって諦める。聖書はそんなこと言ってない。弱さは認めて受け入れるんですけども、その上で、でもこの弱さのゆえに神がきっと素晴らしいことをしてくださるって期待するんです。信じるんです。で、その弱さを持って神のところに来るんです。するとですね、その弱さのうちに神の力が働くんですよね。これ自分だけじゃないですよ。皆さんの愛する人が弱さを見ていたら、頑張れ頑張れって言うんじゃなくて、大丈夫よって ね、それもあなたの一部なんだから認めて受け入れよって、でも大丈夫、きっと神様はそこから技をなさるからねって、こう主に期待するんですよね。で、弱さを持ったまま神の前に出るんですよね。旧約はね、例えば祭司になる人とか捧げ物はね、傷ついたものとかダメだったんです。旧約の先の牛とか羊とかいますよね。ハンディを持ってる牛とか傷ついた牛はね、ダメだったの。そんなもんって失礼だったの、神様に対して。でも新約はそうじゃないですよね。十字架があるからね。皆さん、その弱いままを受け入れて、弱いままを神の前に持ってくる。分かりやすく言いましょうか。たくさんお金があって、それを持ってくればいいですよね。でも借金しかなかったとします。下げ物は何もないって言うけど、そうじゃないですよね。借金を認めて、借金のあるまま神の前に出てくるということです。マイナスを神の前に下げるということですよね。そこから神がそこに働くんですよね。分かります。弱さを認めて受け入れるの、これは砕かれないといけないです。でそして、それを神様のところに持ってきて、その弱さに働く神に期待するんですね。その時、そこに神がガーッと働き始めますね。これをね、知っててほしいですね。で、九節ですね。私の力は弱さのうちに完全にあるからだ、後半。ですから私は、キリストの力が私を追うために、むしろ大いに喜んで私の弱さを誇りましょうって。 なぜ噂を誇ったのかというと、その噂を通してキリストの力が現れるからで、神の力ですよ、人の力じゃなくて、それが現れるからって喜んだわけですね。で誇ったわけです。ですから私はキリストのために弱さ、侮辱、苦痛、迫害、困難に甘んじています。甘んじていますというのは、それをそのまま受け取っていて、そしてそれをもう受け止めているということですね。なぜならその私が弱いときにこそ、その弱さがあるからこそ私は強いからです。神の強さがあるからだということを言ったんですね。でどうぞ皆さんそれを覚えてほしいですね。ただもう一つここで大事なことがある。弱さを受け入れて神に捧げるんですね。神様はもちろんそこを強くしてくださるんですけど、その時にポイントがあって、言葉を受けることがあるんです。言葉をもらうと、その言葉が成就。例えばそのさっき言った技術の話は、もう川野さんを諦めた時に、神様が全然それを知らない、ね、パウロ牧師たちを説教中でそのことを知らなくて、白旗を落とした人、白旗を上げた人がいると。その人は白旗を下ろして、神の痛みなさい、そうしたらばこれは神から言ったことから行くって言葉が来たわけですよ。それを言われた時は自分のことだと思ったんです。すごくまさにもう白旗を上げたと思った時に、そういう方がびっくりして、自分のことだと思われて、その神の言葉をもらって、それから神により頼んでやったら言ったわけですね。言葉があるんです。言葉が、で言葉がある時それが起こるんですね。で今日はですね、実はですね、公立高校の卒業式なんです。長崎県では3月1日なんですって。でこれは曜日に関係なく3月1日なんです。公立高校は日曜日にやるんです ね。日曜日ですけど、今日は卒業式ということですね。公立高校ね、私立は違いますよね。公立高校の卒業式ですね。でうちの娘もそれでいないんですね。だからあの方は今日いない、存在感のある方は、あの人公立なんですか、公立なんですか、私立じゃなかったっけな、私立だけど公立しようのかな、なんか今日、ね、卒業式ね、ね、だからいないんですね。でところが面白いんですけど、うちの娘は3年生じゃないです。3年生は別の子ですからね。さっき歌った子ですから、そうだけど、1年生なんですね。でこの子はね、学校の言われた通り真面目に勉強したんですね。で一生懸命勉強して、でうちの母はいつも言うように、うちの妻はですね、教育ママじゃないんです。信仰ママなんですね。勉強しろなんてことはほとんど言わないんですけど、信仰だけうるさいって信仰ママなんですね。でところがそこまで勉強しなくていいとかね、そんな暇あったら聖書見とかね、そんなこと言ってるわけですね。勉強して頑張ってたんですけど、学校がすごい課題出すから、ちょっとね、あんなのやってたら睡眠時間ほとんどなくなるんじゃないかってくらいですよ。でも真面目にやってた。できちっとやって頑張っていって、9月行って10月行った時に、10月3日がお姉ちゃんの誕生日だった。でいつもうちの家族はみんなで集まって、手作りのケーキってかっこいいけど、手作りじゃないと高いから、ね、手作りのケーキを作ってろうそく立てて、ハイバースデー歌った、あとメイジーザスブレスユーって歌って、ふって消してわーって言って、一言ずつ言ってお祈りして、ただそれでおしまいなんだけど、まあ、それはでもとってもいいんですね。でお姉ちゃんの誕生日に出たかったんだけど、あんまり課題が多くてね、できなかった。ほとんどちゃんと出れなかった。で前から疑問に思ったみたいで、そこからちょっとつまずき始めて、10月3日以降ですね、ちょっとバラク立ってパタッといかなくなった。もう嫌だって、もうあの学校嫌いとか言ってですね、中学時代はいろんな友達がいたけど、この高校では本当の友達はできないとか言ってですね、別に友達が悪いんじゃないんですよ、みんないい子な、いい子なんだけど、いい子なんだけど、そこまで深い付き合いとかできないって、ね、もう嫌って言ってね、行かなくなっちゃった、全く、ね、で当然親だから祈るわけですよね。まあ、上は不登校しましたけど、下は不登校してなかったから、もう5番目以下は安心してた。お前したらね、ちょっとショックでしたよね。で11月と12月行かなかった。で当然親は祈るわけです ね。で最初は何とかって思ったけどね、やっぱり、まあ、上経験があるからちょっとは賢くなっててね、不登校していることを感謝し、このままそれを受け取り、もうできないね、やっぱり上で3段来るんだけど ね、受け取っていたら、そしたらですね、で神様どうしましょうかってね、こう祈ってた時にですね、感謝したらね、言われたんですよ。これ本当に語られたんですよね。忘れません。1月から行くって言ったんだ。はっきり言ったんだ。1月から行くって。と思った。なんで1月かなと思ったら、1月から行くって言われたんですよ。妻には言ったから覚えてるはずです。妻には言ったんで覚えてるはずですけどね。そしたらね、ところが12月にですね、学期末テストがあって、先生がちょうどここで単元が変わるから来るチャンスだ。今来れば、今まで真面目にやってたから、単位十分取れるし、成績も悪くないから来た方がいいってことで、先生は来てくれたり、それから親も、まあ、そう言われるから私も一緒になって、妻もみんなでなんとか行かせようとしたんですけど、全く行かない。でそれまでちょっと保護式登校したの、それも行かなくなって、全く行かなくなって、なんかもうますます悪くなっちゃった。このまま辞めちゃうのかなっていう感じまで行ったんですね。でも師匠は言ったんですね、1月から行くって。どう見てもそう見えないんですよね。 で力がない、どうすることもできない、先生も親も本人も。そしてですね、1月来たんです ね。で1月8日でしたね、確かね、始業式の日にね、まあ、でそしたらその直前に神様言ったかもしれない、やめさせなさいって、退学させなさいってね。あれ1月から行くって言われたんだけど、まあいいや神様言うならと思ってね、退学の話をしたら妻娘がいら喜んでです ね。で先生が来たからはっきり言ったんだね、やめさせますって娘の前の前で先生に宣言したね。ただし言った娘にね、あのお前なってこのままやめたらね、学校の友達になったら隠れるだろうって、そんな人生絶対送るなって、きちんとみんなの前でやめますって宣言してこいって。で学校であの街で歩いた時に会ったら手振って、こう手を触れるふうになってやめてこいって、胸張ってやめるって言ってこいって言って言ったんですね。そしたらですね、分かったって言ってですね、まず1日目保健室に行って好きな友達が呼んでもらってお話をした。それで次の日ね、ニコニコ笑いながら、じゃあ今日みんなにやめるって言ってくるねってニコニコ笑って言ったんですよ。本当にニコニコね、今日みんなにやめるって言ってくるねって、で本人もやめるつもり言ったん、ね、でその前の日に友達もね、もうやめるからって言ってあるからね。そしたらですね、先生言ったんですね、あとね39日かな40日ね、学校来るだけで単位全部取れるよって、そしたら高卒認定4科目は免除になるよとかね、いろいろ話をしてくれたの。うん、できて、そのうち、あそうかでね、課題は出さなくていい、当てもしないと言われたんですね。これ内緒。俺ならですね、帰ってきた時ですね、明日から行こうと思うって言ったんですよ。その日来休んでおりません、今に至るまで。昨日でテストありました、今日も卒業しちゃんと言っております。朝早い時も行きます、たまにちょっと遅れそうになったら送ってって言います。これも内緒。何で言われたら何とかして行こうと思ってたことです。帰ってくるのは7時です、全部出て部活までやって帰ってくるんです。あれ、私その前知ってるからね、見事ですよね、言葉です。で私は何の話をしたらね、あの親は何も力がなかったですよね、親って感じですよね。先生は一生懸命やってくれました、一生懸命やってくれたけど、先生がやっても何にも動きませんでした。でもね、神のところに行ったら神が言葉をくださって、その言葉は力があったんです。皆さんね、弱さを持ったのは神のところに行くとね、例えば賛美でもね、何でもいいです、技術だけじゃないんですよ、うまいチーム、もともと音楽ができるチームとそうじゃないチーム、両方が持ち合えてて、持ち合えてる方の特徴はうまくてもうまくなくてもいいんです、言葉があるからなんです。ダメでも弱くても神のもとに出て行って、神様って言った時に言葉が与えられるなら、その言葉が成就していくんですね。で、まあ、言葉がなくても弱いところを神は覆ってくださいますから、これ約束だから、それ安心してください。でも言葉が来たらちょっと尋常じゃないぐらい神が起こるんですね。で私にとってはこれ、ね、それリアルだったんですよね、さっきの話は。で皆さんですね、この弱さを持ったまま神の前に出て言葉を受ける。で今回そのオーケストラの働きの時に、ね、パウロ牧師も言ってましたよね、もうオーケストラに関しては、ね、無理だってずっと思ってたんですって、やらなかったと、こんなの無理だと思って、そしたらサラちゃんが、あの前田家の長女サラちゃんがね、ある他 の, あの教会に招かれていってやった時に、歌はうちの方が篠塚の方が、ね、いいけど、楽器は向こうは小学生たちもやっていて、楽器ではね全然向こうすごかったと、早く篠塚もあんなふうになったらいいなってなんかラジオで言ったんですって、その向こうでやってインターネットラジオでね。それをパウロ牧師が聞いてる時に、その瞬間神語られたって、あなたが止めてますって、楽器がうまくなるのはあなたの責任ですと言ってね。それで秋元君言ってましたよね、あのインターネット委員会も一斉の人もこれで責められなくなったってね。あなたが止めたって、でも秋元君とか言われた瞬間悔やためたんです。それでどうかね、正直どうかなと思うけど、じゃあオーケストラするぞって言ったら、辻郷さんがオーケストラずっと乗ってた、ほいしたら止まってきちゃったの、ほい言ってました。で今回来た時にね、九州牧師が来た時に、オーケストラはとにかく始めてください、一人でもいいから進行で始めるようにって言われた。で私その時にオーケストラやった方がいいなと思ったんだけど、長崎でできるかなと思ったんですよね。それしでも言われたでしょ、確認が来ちゃったの、言葉が、ね、はっきりオーダー的に言いましたからね、始めてくださいってね。あ、本人言わないんですよ、前も言ったように。バルコ氏は、まあ、東京でやってますけど、まあ、皆さんも示されたらやるといいよってこういう言い方をするんです。めったにそういう言い方しない、はっきり言ったの、オーケストラ始めてくださいってね、クワイアもやった方がいいよって、こっちはやった方がいいよって、オーケストラ始めてくださいって言うんですよね。でびっくりして、こういう言い方することないなと思って、固く感じたの。それでもう私は正直言いますけど、一人か二人でもいいと思って、山本さんのこう足組んだギターとね、あの不思議な仲間たちのが一緒にやると、ね、ちょっと、ね、真面目にそう思ったの。そしたらですね、始めてみたら結構集まったでしょ、 皆さんどうも、いや皆さんどうも、私はすごい感動してるんです。まだほんの始まりですよ。音楽した人から見ればなんでそんなものどうかしませんけど、あんな関係ないですよ。神の言葉があるから、確実にこれ祝福されていきますよ。神の言葉があるから。だからね、力がなくていいんです。弱くてもいいんです。ダメでもいいんです。神のところにまず来ること、それと喧嘩しないで認めて受け入れて神のところに来ること、月言葉を受けることです。そして皆さん、確実に神は裏切りませんから働かれるんです。人の力よりはるかの大きな力で、人よりももっと大きな技が起こるんですね。これが神の技ですよね。それをどうぞ皆さんね、覚えておいてほしいというふうに思います、ね。まあ、今日はそこまでに、ね、したいと思いますよね。あの45分までには絶対終わるって決めてますので、それね、覚えておいてます。で、実は本当にリバイバルが近づいていると思うんですけど、なぜ今年の殉教生涯も、タワーのセミナーも、スネゴリキャンプもパウロスが説教されたかというと、主の技が起こる前というのはそうなんです。ペンテコステの時に、一番最初の雨の時に、ペテロとヨハネ弟子たちはみんな裏切ったんです。で、彼らは本気だったんです。ペテロもヨハネも本当にイエス様に3年半一緒にいて、心の底からイエス様を愛してたし、どこまでもついていきたいと本当に思ってたんです。嘘じゃなくて。でも実際来た時、ペテロはね、本気だった。誰よりもって言ったのはね、私あながち嘘じゃないと思う。みんな逃げたけど、ペテロは追いかけていったでしょ。あのイエス様から離れられなくて、ね、中庭まで。だからあんな目になったわけですよね。みんなすぐ逃げて、彼はこうこっそり追いかけていったわけですよね。隠れながら。そしたらね、あれ名前で分かる場合って言われて、そんなことなかばいって言ってね、そんなことでも、次の人がやっぱり分かるとって、そんなことなかったとか言いながらですね、結局分かったわけでしょ。で、何があったら、あれ追いかけていったからですよ。みんな追いかけていなかったのに。で、3回目はついに呪いをかけちゃったんですよね。取り返しのつかない失敗ですよね。で、ヨハネは自分は主に愛されてでしたね、裸でしょ。つなぎみたいな服だからね、向こうはね、昔は。これちょっとね、普通じゃないんですよ、裏切り方が。裸で必死に逃げたんでしょ。ペトロなんかイエス様と目が合ってるわけですよね、呪いかけた後に。いや、これはね、どんな気持ちだったんでしょうね。なんと俺はダメなんだって。あんなに主を愛してたのに、なんと俺は情けないんだって。もう取り返しがつかないと思ったと思うんですよね。でも彼らの方ではね、そこで自分で決着をつけなかった。ユダは首取っちゃったんです。自分で蹴りをつけたんです。でもペトロとヨハネはそう言って弱さを覚えながら、その弱さを持ったままもうどうしようもなくいたんです。そしたらね、イエス様が来たんです。主の方が来てくれたんです。何て言ったか知ってますか。シャロームって、シャロームって平安があれなんです。私だったらね、ウランメシアとかですねあるいはコケコッコとか言ってくるわけですよねヨハネの前にいきなり裸で歩いたりしてね、いやらしいですね皆さん笑えないんじゃないんですか、人間って。いや、そんなことはね、関原さんだけってかもしれませんけど、悲しいけど私たちってそうですよね。まあね、ニコニコしながらね、まあや言った通りだろうって言いながら言うかもしれませんよね。でもイエス様は一言も言わないで、いきなりシャローって部屋があるように、恐れなくていいよって来たんですよ。そしてその同じ弟子たちに約束を与えたんですよ。あなた方を世界に使わすと、鍵があるって、聖霊を受けろって、それさえ受けたらなんとかなるって言った。で、弟子たちはどうしたかと集まって祈った。集まってたの聞こえないけど、集まってたのは怖かった。一人になったら殺されるから集まるしかなかった。そこまで弱くされた。だってあの12人仲良かったわけじゃないもんね。どっちが偉いか争ってんだから、聖霊受ける前だから変わってなかったと思うよ。だけど集まってないかって怖いからですよ。そこまで追い込められた。でもその結果、彼らは一つになって約束を待ってた。本当に噂に出会ったから。ある方はね、今日の説教が響かない人がいるかもしれない。おそらくできる人です。どうぞ頑張ってください。どうぞ頑張ってください。でも覚えておいてください。あなたが一生懸命頑張っても届かない世界がある。もしあなたが目を閉じなければ、自分だけのために生きなければ、妻も子供も関係ねえ、俺俺だ、世の中関係ねえ、俺だけだって生きるならそれでいいでしょう。でも本当に人々のことを見ながら生きてたら限界がある。ダメだって思うことがある。できないって思うことがある。その時にですか、思い出してください。主は責めに来られません。シャロームって、そして大丈夫だよって、私のところに来てごらん。そして言葉をくださいます。そしてその言葉はあなたの人生に成就してくるんです。そのね、奇跡をね、これから見ていきたいですね。リバイバルってのはそういう神の技がね、起こってくるだけだということを 覚えてほしいと思います。お願いします。天のお父様、御言葉をありがとうございます。私たちは本当にイエス様、神の前に出ると力のない弱いものですし、主の働きをしようと思うと本当に力のない弱さを覚えるものですが、どうか神様、そこで、何とかしようと思って頑張ってしまいやすいですし、ある場合にはもう仕方がないと諦めてしまいますけれども、どうぞその弱さと喧嘩するのでもなく、投げ出すのでもなく、その弱さを持って認めて受け入れて感謝して主の前に出ていくことができますように。そしてあなたから言葉をいただいて、神の奇跡を、神の勝利を見ていくことができるように、どうぞ力強い御手を持って導いてくださいますようにお願いいたします。お祈りをしたいと思いますけれども、罪があると祈りが聞かれません。まず悔い改めをしたいと思います。一人一人その前に悔い改めの時を持ちましょう。主は言われました。何をしてほしいのですかって。今あなたの願いと求めを主の前に差し出してください。主はその願いと求めに応えてくださいます。天の父様、お一人お一人が主の前に出したこの願いと求めに応えて、癒しを行い、解放を行い、勝利を与えてください。イエス・キリストによって心と体を癒されよ。股関節が傷んでいる方、イエス様って命ずる。癒されよ。膝ですね、膝がすごく傷んでいる方、膝に触れてください。この膝の痛みの根本の原因に触れて、一時的な癒しではなくて完全に癒してください。膝をイエス様って命ずる。癒されよ。最近物忘れがすごくひどい年かなと思っている方がいるんですけれども、この物忘れがすごくひどい方、イエス様そこに触れてください。天様、必要なことを忘れないように、イエスキリストによって聖霊の力を注ぎます。癒してください。きちっと必要なことを覚えていることができるように、どうぞ導いてください。なんかこんなことって思って祈ってない方がいるんですけど、こんなことも祈りなさい。私はその祈りに応えていくと教えられます。小さなことでも祈りなさい。私は喜んでそれに応えていこうと教えられます。アラバラバラバラセンタラス。イエス様、ありがとうございます。感謝いたします。イエス様のお名前によってお祈りいたします。アメン。お立ちください。ハレルヤを賛美します。キリストの恵み、父なる神の愛、聖霊の親しき交わりが私たち一人一人と共に、一同と共に、今も後も常しえまでも豊かに限りなくありますように。アーメン。どうぞお座りください。お知らせお願いします。最後に予言があったんですけど、予言で思い出した、一番最初に言おうと思ったことを一つだけ、ちょっと 2,3 分だけすみません。宮崎県南牧師がですね、奥さんの話をしてて、カナンちゃんですね、カナンちゃん今ビックリドンキーで働いてるんですけど、ビックリドンキーでハンバーグのお店ね。で、ビックリドンキーではシーダーサラダと母ちゃんサラダ、母ちゃんサラダって何かと思ったら、お母さんの母ちゃんね、母ちゃんサラダってあって、母ちゃんサラダごぼうが中心で、シーダーサラダすごく売れるんだけど、母ちゃんサラダいつも残るんですって。で、捨てなきゃいけない。でも、まあ、彼女は最初に行ってこう作るんですって。仕込むんですよね。仕込む必ずね。で、いつも残るから、思わずもう作りながらね、神様この母ちゃんサラダ売れますようにって祈りながら作ったんですって。だから40代の、まあ、おばあちゃんって怒られるかもしれないけどね、40代のおばあちゃんが一緒にいてね、こう聞いてたんですって、ね。まあ、彼女は僕主人って知ってるから。そしたらその日ですね、母ちゃんサラダが飛ぶように売れて、仕込んだのが全部売り切れて、追加を取らなきゃいけなくなったんですって。でその40代のおばちゃんが、祈りって聞かれるんですね、神様って本当にいるんですねって、えらい驚いちゃった。 それで話終わらないで、しばらくしてハトコちゃんかゆいちゃんか忘れたけど、どっちが熱を出したんですって。それで熱を出したのでちょっと仕事に行けなくなって電話して、ちょっとすいません休ませてもらいますって言ったら、あ、いいですよって言われたの。その時そのおばちゃんが言ってきたんですよね。そのあなた神様に乗ればそんな熱くらい治るじゃんって言われたんですって。全然普通にそのように神様に乗ればそんな熱くらい治るのにってこうなんか普通に言われたんですって。それでびっくりしたって言ってましたよね。その証しをしておられました。もう一つあるけど、もう一つはまた今度ね。いやちょっと今予言があったからね、ちょっと最初に言おうと思ったのに忘れてたんで、どうぞ皆さん小さなことを祈ってください。そして大きな不可能なことに向かって祈りましょう。どっちもやりましょうね。小さなことを祈っている人は小さなところに働く神を知っているから大きな時に違うですし、小さなことで大きなことを祈らない人はどっちも祈りましょう。神様は小さなことでも大きな不可能に向かっても答えてくれますの で祈る人は神を知っている人です。神はどういう方かを知りますので、祈る方をたくさんのことはいいことですけど、祈らない人は祈りというか神が分かりません。で祈る人は神を知ります。祈る人は神がどういう方かを体験します。常時の人はありません。祈る人は祈りの中で祈りを教えてもらいます、神様から。だからね、どんな小さなことでもいいからね、神様に祈ってほしいというふうに思います。ちょっと予言があったので最後にね、はい、それじゃあお知らせお願いします。